本日の聖書箇所は新約聖書マルコの福音書11章1節から10節までです。マルコの福音書11章1節から10節お読みいたします。さて彼らがエルサレムの近くに来てオリーブ山のふもとのベテバゲとベタニアに近づいたとき、イエスは二人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。もしなぜそんなことをするのかという人があったら、主がお入り用なのです、すぐにまたここに送り返されますと言いなさい。そこで出かけてみると、表通りにある家の戸口にロバの子が一匹つないであったので、それをほどいた。するとそこに立っていた何人かが言った。ロバの子をほどいたりしてどうするのですか。弟子たちがイエスの言われた通りを話すと、彼らは許してくれた。そこでロバの子をイエスのところへ引いていって、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると多くの人が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の葉を枝ごと野原から切ってきて道に敷いた。そして前を行く者も後に従う者も叫んでいた。ホサナ、祝福あれ。主の皆によって来られる方に祝福あれ。今来た我らの父ダビデの国に、ホサナ、糸高きところに。アーメン。それでは今日は、クリス先生に転ばのようにと題してメッセージを取り継いでいただきます。
数日前に久君とメールっていうかメッセージやり取りしてて、喉やられたんでとかって聞いて、そうかと思って、お祈りした後翌日起きたら僕喉が痛くなってました。うつされました。はい、皆さん季節の変わり目ね、気をつけていきたいと思いますけれども、今お読みいただいた箇所ですね、有名なところです。イエス様がいよいよ十字架にかかるためにエルサレムに入られたシーンですよね。でイエス様は自分の足で歩いて入ったわけじゃなくて、ロバに乗って入っていかれたっていう。しかも、もう成長した大人のロバじゃなくて、子供のロバに乗ったっていう、そのシーン、皆さんもご存知だと思うんですけども、今日はご一緒に、どうして子供のロバに乗ったんだろう。馬とか馬車とか、なんかこう、いわゆる王様とか高貴な方が乗るようなものじゃなくて、子供のロバに乗ったんだろうっていうことを、一緒に考え味わっていきたいと思います。まず最初にロバっていう動物、皆さんロバ見たことあります？本物のロバ、柔道はロバ見たことあるかな？ロバ見たことある？ダンキ
ー
No。 じゃあ今度お父さんに連れてってもらってまた仕事が増えた。動物園行って、馬を見たいっていう人はいっぱいいるけど、ロバ見に行きたいっていう人ってあんまりいないと思うんですよね。
で、収容会にいつも
らうの？収容会、俺と会ったらいつも収容会いつあるのって。
収容会は好きだな
あ。嬉しいけどね、それね。うん、ファミリーキャンプでいつもよく遊ぶもんね、一緒にね。はい、ドンキ、ドンキじゃなくてコルトっていうんですよね、コロバは。インディアナポリスコーツってフットボールチームがありますけど、あれコロバっていう意味だったんですよね。私も最近知ってですね、コルト、とにかくロバという動物はそんな人気がある動物じゃない。でなぜかっていうと、その見た目から来ると思うんですよね。馬と比べたらあまりにも悲しそうな、ちょっと悪いけど惨めな姿、背が低くて足が短くて、体つきがこうずんぐりむっくりで、首が短くて顔がでかくて、なんか自分のこと言ってるみたいな気がしてきます。馬はそれに対して足が長い。で、こう、スラッとしていて、毛並みがツヤツヤしていて、首が長くて顔がちっちゃい。ね。全然違うわけです。似ているんだけど全然違う。ロバはまたこう、お尻の方に行くとこう、下がっててですね、お尻が下がって。で、こう、顔もなんか垂れてるような、下をいつもうつむき加減のイメージがあるんですよね。歩き方もなんかのしのしっていうか、馬はもうさっさと優雅に歩くんですよね。あれですよね、イーヨーってディズニーに出てくるクリストファー・ロビンと一緒にいるイーヨーのね、あのロバもこういつも暗い顔して、でイーヨーの持ってる問題はディプレッションですよね、うつあの子いつも暗いネガティブなことばっかり考えている。 で、確かにロバっていう動物は悲しみ、苦しみ、寂しさ、惨めさを象徴する動物として、いろんな国とかこういろんなこう文化の中では受け入れられているんだそうです。ですね。それに対して馬はですね、こう美しさとか力強さとかですね、優雅さを象徴する動物で、確かに聖書の中でもそうなんですよね。詩編にはこんな言葉があります。私は馬の力よりも主の力を誇るってダビデが言ってるところがある。主の力と馬の力をこう比較するぐらいに馬は持ち上げられてるわけですよね。でもロバって言ったら、まあせいぜい荷物を運ぶぐらいですよね。人が乗るっていうことはまず考えられなかった。しかも転ばですから、荷物さえ担げないかもしれない。そんな転ばをイエス様なぜ選んだんだろうって、本当は思います。で、まあ私自身にこう語られたことをいつもこうシェアさせていただくんですけど、天国に行ったら、いやそんなつもりで選んだんじゃないよってイエス様に言われるかもしれない。まあでもですね、こう語られたことをこう皆さんと一緒に味わっていきたいと思うわけです。3つほど与えられたんですけど、1つ目、どうしてイエス様は転ばに乗られたのか。で、これははっきりと旧約聖書にそういう予言があったからなんです。あなた方の王は子供のロバに乗ってくるっていう予言、ゼカリア書の9章9節ちょっと読みたいと思います。旧約聖書のゼカリア書の9章9節ですね。普段なかなか開かれない書家だなと思うんですけど、ゼカリアっていうところがあります。9章9節ハガイ書の次ですね。読みます。シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる。しかもそれもメロバの子の転ばに。神様はゼカリアという預言者の口を通して言われました。シオンの娘、エルサレムの娘、これはまさにイスラエルの民、すべての民に向かって喜びなさいって言われるんですね。皆さんもご存知のように、イスラエルっていうのは戦いの歴史、悲しみ、涙の歴史でこういっぱいである民だということはできると思います。今日も常にこう3つの宗教の聖地をこう取り合う争いが絶えない、そういう地です。でも神様は究極的にイスラエルには喜びをもたらすといつも約束しておられます。喜べ、喜べ、大いに喜べって言われる。それはなぜかというと、あなたの本当の王が来るんだっていうことですね。で、この方は正しい方、神様が正しいという時にはそれは絶対的に正しいということ。義が義を持ってやってくる、救いを賜る、つまりメシアだと言ってる。柔和、心が本当に柔らかくて優しい方だ。その方はロバに乗ってくるんだよって言われます。しかもわざわざメロバの子の転ばにって、なんかね、メロバの子って言えばいいのに、メロバの子の転ばにって同じような言葉を繰り返し使うことによって強調してるんです。子供のロバに乗る方だっていうことを強調してるんですね。ここはもしあなた方の目の前に子供のロバに乗った方がやってきたならば、その方こそ誠の王メシアだから喜びなさいっていう、その予言です。で、まさにその方は来られた。それがイエス様だったんですね。イスラエルのすべての民がこのゼカリアの予言を覚えていたかどうかは分かりませんけれども、確かにこの日イエス様の姿を見て人々は賛美をしました。ホサナ、ホサナ、主の名によって来られる方に祝福あれって賛美しました。もちろんこの時すでにイエス様は多くの人を癒したり、貧しい人を励ましたり、罪人を迎えて食事をする、そういう姿をもう明かしされてましたから、だから人々も集まってきたんだということも言えると思いますが、とにかくこの日エルサレムの入り口ではもうパーティー、お祝いが始まったわけですよね。人々は自分の上着を脱いで道に敷き、そして白の葉を持ってきて道に敷き、本当にまるで王様を迎えるかのように迎えました。でもこの王は馬ではなく 転ばに乗ってきたって、ある人たちはいぶかしく思ったと思うんですね。疑いを持ったと思うんですね。なんでロバなんか乗ってるんだよって、馬じゃないんだ、馬車じゃないんだ、かっこ悪いじゃんかって思ったかもしれない。でもこのイエス様は予言通り子供のロバに乗ってこられた。だから一つ目のなぜイエス様は転ばに乗られたかっていうのは予言の成就だったということです。二つ目にイエス様が子供のロバに乗られたのは、それはイエスという方ご自身が転ばのような方だったからです。最初にお話したようにロバとは悲しみ、弱さ、小ささ、惨めさの象徴のような動物です。砕かれたものという、そのエッセンスが詰まっているような動物、象徴のする動物だと言って過言ではないと思いますが、イエスとはそのような方だったってことです。イザヤ53章と言って、皆さんが思い出されるか分かりませんけれども、あのメサイアという有名なですね賛美の中の歌詞にもなっていますが、この方は見とれるよう、人が見とれるような姿もない、悲しみの人で病を負って、人々から蔑まれ、のけものにされ、やがて十字架にかけられる。その人は罪人たちと同じ墓に入れられるっていう、大変悲しみに満ちた御言葉ですけども、これはイエス・キリストのことを言っています。本当に誰もロバには見向きもしない、馬の方に行くように、イエス様がやがて人々から受けるその痛み、苦しみ、悲しみ、蔑み、見下され、そして傷つけられ、やがて十字架の上で血を流される姿っていう、その予言が表されたイザヤ53章は、言い換えるならば転ばのようなお方だったっていうことですね。最初のポイントでお話したように、確かにこの日イエス様を人々はもう本当に喜んで迎えました。この方が王なんだ。でも実は時とともに分かってくるのは、人々が求めていた王と神が送られた王イエスとのその現実の間に大きなギャップがあったということです。どういうことかというと、人々が求めていた王様っていうのは、まず軍事的に力を持つ王、政治的な影響力を持つ王、ローマ軍をねじ伏せることができるようなイスラエルの民を、今こそこの社会的な経済的なあらゆるこの世における苦しみから救ってくれる王様をイスラエルは待っていたんです。で、それがこの目の前に来たイエスという方だと思って、人々はこの日喜んだんです。ところがこのエルサレム入城から一日また一日経ち、そして十字架が近づいてくれば来るほど、どんどん人々はイエス様から離れていく。なぜならば、どうやらこの人は俺たちが求めていた王とは違うようだぞっていうことが分かってきたからです。やがてイエス様は祭司長や律法学者たちの手によって捕まり苦しめられますが、何にもやり返さないんですね。やられるままになるわけです。聖書にはほふられる羊のようにって書いてありますが、今日のテーマのロバから、ロバを出して言うならば、まさにロバのよう、転ばのよう、本当に無力で人々から蔑まれ、見とれるような姿はなく、そしてただただ傷つけられていくっていう。イエス様は、私はそういうものなんだっていうことを人々に見せる意味で転ばに乗られたんではないだろうか。数年前って言っても、結構数年以上前になりますよね。ローマ法王、今のローマ法王がアメリカを訪問した時ですね。フィラデルフィア来た時かな、とにかくワシントン空港かな、ちょっとそれはどこか忘れましたけども、ローマ法王が、アメリカの東海岸のこう主要な都市を回るために自ら選んだ車ですね。それが話題になったことがあるんですね。それはプジョーかルノーだったと思うんですけども、ヨーロッパ車のいわゆる一般庶民にも手が届くような普通の車だったんです。乗用車だったんです。だけど 普通だったらそんな偉大なるですね、世界中の人々が注目する、ローマ法王ですから、リムジンあるいはその非常に強力なこうでっかい 4WD のようないろんなボートがなんかこう変なことしてもですね、守ってくれるような車を選んでもおかしくはない。選んでもっていうか、そういう車が普通用意されてるはずですよね。ですね。でも法王は茶色の非常に地味なセダンの一般的な車を選んだ。なぜですかっていう問いに彼はこう答えました。私にはこういう車がふさわしいんですってですね。神の前に謙遜に生きるときに私はこのようなものですと自分の本当の姿を素直に認めることができるようになり、そしてこの世でこうあの人はすごい人だってこう見せつけるために何かこう高価なものを持つとか見せびらかすとかそういったことで自分の価値を高めようとするんじゃなくて、私はこういうものなのだ、私にはこれがふさわしいんですと、その法王がそういうふうにして自分を明らかにされたことと重なるんじゃないかなと私は思いました。イエス様はロバの子を選ばれた。イエス様はどんな弟子たちを自分の周りにこう置いたかというと、本当に罪人、いろんな弱さを持った弟子たち、イエス様と3年半一緒に歩んでも全然成長できなかった。そして最後にはイエス様を置き去りにして見捨てて一人ぼっちにして逃げていった弟子たちをイエス様は選んで、福音を世界中に述べ伝えるために最初の弟子として選んだ。イエス様は本当にその転ばのようなものなんだっていうことをお示しになりました。そしてもう一つのことを話したいと思いますけども、イエス様が転ばを選ばれたその理由、それはイエスという方と共に歩む、そして本当に大切な神様の働きのために用いようと願っておられたのは転ばのような私たちだということです。私たちがイエス様の転ばのようなものだから、イエス様は馬のような自らをこう何者かであるかのように誇ったり綺麗な部分だけを見せるような人ではなくて、転ばのように小さく弱く貧しく、私はこのようなものですと神の前に謙遜に歩むものを選んで、主がお入り用なのですと声をかけて用いてくださるということです。あの有名な三条の説教、マタイ5章から始まる長いメッセージですけども、一番多くの人に親しまれているのはその最初のとこですね。悲しむ者は幸いです、泣いている者は幸いです、平和を作る者は幸いです、私のために迫害を受ける者は幸いですって言って、イエス様がそこで言われる幸いな人とは、この世が あの人すごい人だな、祝福に満ちた人だなっていう人とは全く違う正反対の生き方をしている人たちです。いや、生き方とも呼べないような、本当に自分はなんでこんなに弱いんだろう、なんでこんなに貧しいんだろう、ダメなんだろうって思ってもおかしくないような人たちをイエス様は幸いだ、あなた方は祝福されてるんだよってまず言われてます。すごいなと思うんです。あまりにもこの世が求めているものと違う流れにイエス様はこう流れに逆らって生きておられる。ある時イエス様の目の前でユダヤ教のその宮で2人の人が献金をしに行きました。1人目は大金持ちで、その大金の中からほんのわずかだけ人々に見せびらかすようにこう献金箱に投げ入れて誇っていました。でも次に来たのは貧しい婦人です。彼女はたった2枚の銅貨、最も当時低い価値であった銅貨2枚を投げ込みました。それは彼女が持っていた全てでした。イエス様は人々に言います。この2人のうちで最も多く神の国のために捧げたのはこの婦人です。イエス様はいくら捧げたかとか、人々が驚くようなことができたかとか、そういうところは見ておられません。 どんなに貧しくても、どんなに痛みがそこにあっても、人々からどんなに見下されたとしても、心がどうであるか、その人が悲しみの中から痛みの中から神様に喜んで捧げたかどうか、それを見ておられます。ダビデは詩編51編で自分の大きな罪が神様に示された後、本当に痛みと苦しみと悲しみの中でこういう祈りを捧げました。主が喜ばれるのは捧げ物ではなく砕かれた悔いた心、主はそれを顧みられる。砕かれた悔いた心、ロバは悲しみ、弱さ、小ささ、貧しさの象徴である動物、しかもコロバはさらに何にもできないような存在です。でもイエス様はそのようなものを喜んで選んでくださいます。この今日シェアしてきたことを最後にまとめながら、このことを考えて終わりたいと思いますが、イエス様が主がお入り用なのですと求めてくださった言葉は、それはあなただっていうことですね。私だっていうことです。私たち生きてたら、やっぱり皆さんもいろんな時に自分の弱さを、小ささを感じる時が必ずあると思うんですね。そんな時に、あ、もうダメだな、本当に俺はダメだな。で、やっぱりダメだって思う時って、誰かと自分を比較してたり、どこかにスタンダードがあるから、そこに達してない自分はダメだなって感じるんじゃないかと思うんですよね。比較の中でしか人間は生きていけない。でもイエス様はそう見てないっていうことを、本当に私たちは知りたいし、信じていきたいと思うんです。イエス様はあなたと誰かを比較するようなことは全くされてない。イエス様はこの世のスタンダード、まあそこにどのスタンダードが正しいのかさえわからないこの世の中ですけれども、スタンダードって変わり続けますからね、時代や国によって。でもイエス様にはそんなものは全くなくて、あなたを見ている。あなたがどんなに小さな転ばのような、自分に価値が認められないような気持ちがしているかもしれない、私に一体何ができるでしょうかって思ってるかもしれない。でも私の目にはあなたは高価で尊いんだ。私はあなたを愛してる。何ができるとか何ができないとか、見た目が綺麗かとか、そういうことじゃなくて、あなたがそこにいること、あなたに命を与えたのは私であるっていうこと、それをあなたが知っているならば、もうそれで十分だって。私はあなたを必要としている。私はあなたに乗りたいのだと、イエス様はみんなに声をかけておられると本当に信じます。パウロはこのように言いました。私たちは土の器だって、銀や金や何かすごい高価な素材でできた器じゃなくって、土です。ちょっと叩いたら崩れるような、ひびが入った欠けだらけの土の器です。でも素晴らしい。なぜならば、私たちの中に入っているものがイエス・キリストという宝だからですとパウロは言ってます。私たちが一人一人がイエス様の衣だとしたならば、私たち自身はこの世においては弱く小さく貧しく見下されるようなものかもしれない。でも私たちに乗ってるのは誰か、私たちを選んでくれるのは誰か、そこが大事なんです。だってことですね。自分で自分を見る目を本当に少しでもいいから捨てたいなって本当に私自身思います。でも見ちゃうんです。自分のことを見て悲しく思ったり、時には傲慢に思います。あ、これができたと思って必要以上に高ぶることがあります。でもこの自分を見てしまう目を、私を選んでくださった方を見る目に変えていただきたいなというのが祈りです。私に乗ってくれるのは誰なんだろう、私という器の中に入ってくださった方は誰なんだろう。この方を見続けることができるならば、私たちは自分で自分の価値を決めるんじゃなくって、この方が言ってくださる価値を信じることができるようになる。私たちを作られた神様が 私たちをどういうふうに愛しておられるか、その愛に本当に没頭してそこに自分をかけて生きることができるようになる。主がお入り用のものですって言ってくださったんですね。他の誰でもない主なる神様が、命を捨ててまで私たちを救ってくださったイエス様がお入り用なんだ。 I need you、 私あなたに乗りたいんだ。しかもイエス様が乗って行かれた先は十字架なんです。神の御子が最も大きな使命として背負われた十字架に行く、その方法として選ばれたのは私たち転ばに乗って行かれたってことなんですね。本当に恐れ多いんですけれども、でもこれが神様の方法。私たちが素晴らしい人だからでもない、何かができるからでもない、何もないから、弱いから、貧しいから、今でも罪を犯し続けるようなものだから、でも砕かれているから、イエス様はこんな転ばを選んで乗ってくださって、私たちが知らないところでいつの間にか神様のための尊い技のために用いてくださいます。本当にお入り用なのですって声がかかったら喜んで主の身元に行く、そんな転ばになりたらなと思います。お祈りしましょう。天の父様、イエス様、本当にあなたが一方的に私たちを愛し、その名を呼んでくださり、あなたの愛を知っているのにそれでも罪を犯し続けるような者たちをさらに許し、忍耐し、呼んで用いてくださることを感謝します。本当に私たちは転ばに乗られるような神様、イエス・キリストだからこそあなたのもとに安心していくことができます。どうぞ主よ、このあなたのお姿を私たちがいつどんな時にも忘れないように助けてください。本当に日々の生活の中である時には御言葉をしっかりと覚えて、御言葉によって生かされることを心から望みますけれども、ある時にはあっという間に忘れてしまい、あるいは疑ってしまい、あなたが転ばに乗るような方であることを忘れてしまいます。どうか聖霊様、そんな私たちを助けて、御言葉を素直に受け入れ、御言葉を信じ、御言葉によって生かされる一人一人とさせてください。今日の御言葉を感謝して、イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。